と同時に、こうまでして人間は一番の座を譲りたがらないのか、小学校1年生にして、ものすごい痛感しました。でもイエス様、神様、イエス様神様なんですよって言われたら、じゃあイエス様は0番と都合のいいようにしている。人間の心、レハビアももう王である、もうそこにこだわったんだと思うんですね。ソロモンのように、もう自分は王であるっていうことは、神様の栄光を表すため、あなたの地を置いてくださいって、ソロモンは神の地を表した。ところがレハビアムは自分自身を表してしまった。私の小指は父の腰よりも太い。を固守すべきこととは思わなかったソロモン、そしてまた神と等しくあることを固守すべきとは思わなかったイエス様に対して、私たちはどうだろうか。何か私たちが固守していることはないだろうか。こうでなければならないではないですかという、本当にそれはそうでなければならないものなのか、そこは実は人間的なプライドであって、本当はそこは砕かれなければならない。神様が、神様だけが救い主であるということを妨げている、本当は捨て去るべきものではないだろうか。私たちはこの年の初め、キリストの心を心とせよと御言葉をいただいて半年経ちました。そのキリストの心は、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、しもべの形をとり、人間と等しくなられて、十字架に至るまで従順となられて、私たちに命を与えた心です。その心を半年間仰ぎ続け、本当に私たちはあらゆることから解放され、こうでなければでなくていいのだ、本当に神様の御前にあるということはなんと自由なことか。ですからもう問題が起こる、分裂に なりそうになるにもかかわらず神様が働かれるというのなら、ああであってはいけない、こうでなければならないという、その私のこだわりをどうぞ捨てさせてくださって、それにもかかわらず神が働く、そういう神様のご計画をお示しください、私たちは願うことはできないだろうか。でこの箇所も本当に私は読んでいて不思議だなとすごく思ったんです。まあ、結局の発端はこうしたレハビアムの問題だったんですが、もう後で15章にこう15節にこう書いてあるんですね。このように王は民の言うことを聞き入れなかった。これはかつて主が白人アヒヤによってネバデの子ヤーベラムに言われた言葉を成就するために主が仕向けられたことであった。確かに問題はレハビアムにあったんですが、しかし主が仕向けられた、まるで神様がわざと問題を起こしたかのような、まあ、日本語の訳としてもまた言語としても、まあ、これをどう捉えていいか難しいことではあるんですが、とりあえずはこのネバデの子ヤーベアムに言われた言葉の成就であるということをちょっと見る必要があるなと思うんです。何を主は言われたのか、それは前のページに書いてあるんですね。11章の30節から39節でちょっと長いので、あの後でまた読んでいただいたらとは思うのですが、実はそれを圧縮して言いますと、ソロモン、ご存知の方はご存知だと思うんですが、ソロモンは万全偶像礼拝に傾向してしまったんですね。 まあ、多くのいろんな外国の女性を、まあ、妻として寝取っていき、まあ、その風習が王室に入り込んでしまって、もういろんな偶像礼拝が立ち並んでいく。でまた外国の女性を寝取ったことによって、もうどんどんどんどんいろんなそういうものが入り込んでしまい、まあ、つまりは神様だけにより頼む。そこからソロモンは離れてしまったんですね。ここがダビデと違うと主から指摘されたんです。ダビデはなんだかんだ失敗しながらも、そのたんびに悔い改め立ち返って、最後私は息子たちのために神殿建てたいとまで神様に願い、またあなたを礼拝する場所をために与えたいし、またあなたがここまで守ってくださったその栄光を表すために神殿建てたいというのを、いやあなたではなく息子に、そこもダビデは従ったんですね。分かりました、全てあなたにお願いしますと言って一生を終えた。そのダビデはなんだかんだ波いろいろありながらも私に従って一生を終えた。ところがソロモンはそうではない。しかし私に一生を捧げ従ったダビデのゆえに、ソロモンから王位を取り上げることはしない。ただそのソロモンの子からは国を取り去るという、そのことをもうソロモンの時代に予言されたんですね。でここにははっきりと、私はその子の手から国を取ってその十部族をあなたに与える、もうはっきりとそれは書かれてあるんです。まあ、もちろんそれはもうソロモンがああだった、その子もきっとよろしい、よくないものだということよりも、あんまりにも力を持たせすぎると神様から離れていってしまうので、力を削いで弱くして本当に神様をより頼むものとなってほしい、そういう意味があって仕向けられたことだ。不思議だなと思います。だからこそさらに後になって、結局そのように十部族の者たちがイスラエル十部族が王様から離れていって、そして新しく建てられたそのヤーベラムを王として北の王国を作り上げてしまう。ことの発端は王様が聞き入れない、民の言うことを聞き入れないどころか、もっと重くしてっていう、それでこの王様にはもう従いませんとなったんですけども、19節にはそれがこう記されて締められているんです。こうしてイスラエルはダビデの家に背いて今日に至ったと。私だったらば、いやいや、お父さんがまず王様、ソロモンがまず偶像礼拝に傾倒して国を乱して、でその子がまた人々の言うことを聞き入れないっていう、そういう状態で国が分裂した王様が問題だったんじゃないんですか。それなのにイスラエルはダビデの家に背いたというんです。ダビデの家の方が背いたんじゃないのかと、不思議だなと。でもさっき言ったように、神様のご計画はあくまでもダビデの家にある。そうしてまあもちろん背いたといっても、そうして分裂させて、それでもなお神により頼むようにとしたのは、願ったのは神様ではあるんですが、どこまでもダビデの家、神様が建てたその器、それを神様はどんなに問題があろうとも見捨てられない。分裂し少数派となる、でその王様には依然いろんな問題がある。まあ、ところがこの後またずっと読み進めていくと、十部族と二部族、その分裂していった方が大きな勢力になっていく。ところがその大きな勢力と同時に、でも依然レハビアムの王様は神殿エルサレムがある。でそこに十部族の人たちもやっぱり礼拝に行く。ヤーベラム、ヤーベラムは何の根拠もない王様です。 血統も何もない。そのうちみんながあっちの方にやっぱ神殿あるし、自分たちのルーツはあそこにあるし、みんながあっちにまた戻ってしまったらどうしようっていうことで、やっぱり自分の権威を象徴づけるようなものがいるって言って、残念ながらヤーベラムはそういう予言をいただいて、主から十部族をいただいたという。